カラーデイズポッドキャスト。
2021年7月25日日曜日午後6時4分ごろ収録、カラーデイズポッドキャスト、ワカです。いやー全然終わんなかった。4連休最終日なんですけども、この4連休にやろうと思っていたことが全然終わらんかった。暑くて暑さのせいにしちまおうって感じですけれども、いやー全然終わりませんでしたね。やろうと思っていたことはね、いっぱいあるんですけど、一番やりたかったのはね、部屋の片付けというか断捨離をねちょっと進め、もちろんね4連休ごときで終わるほどの量ではないんですけども、終わらんのかいって感じですけどね。そう、ちょっとね、家の片付けを進めていこうっていうことで、妻と僕とで、ちょっとやってたんですけども、で、妻は妻で、4連休前からやってたんだけど、妻の私物だったりとかを、妻が整理していて、俺もやんなきゃな、思ってたんですけど、全然手をつけてなくて、でね、昨日やっとね、昨日って3日目ね、3連休3日目ね、3連休3日目にして、やっと手をつけ始めて、とりあえずね、段ボール1箱分ぐらい処分するものができたんで、ちょっと処分するんですけど、そう。で、もうちょっとね、やんなきゃいけないんですけどもね、これでもね、まだね、10分の3ぐらい。まだまだあんのよ。まだまだね、いろいろやんなきゃいけないところがあるんですけども、終わらん。これ収録し終わったら、またちょっと、夕食の準備しつつやろうかなとは思うんですけれども、終わらんね。終わらん。終わらん。なんかね、結構その大昔のこれ前も話したかな、前も多分話したような気がするんですけども、そう、もともとね、何年前、4年前か、もう4年前に札幌から東京に来るときに、荷物を整理した状態で引っ越しできればよかったんですけれども、何分あの時結構割と急いで準備をしていたものですから、割と結構雑な仕分けをしていて、なんか結構整理せずにそのまま持ってきた段ボールとかもあるんですよ。そう。なんですごい家が荷物だらけで、去年かな、トランクルームを借りまして、レンタル倉庫ですね、を借りまして、一つ買っていて、1畳かな、分のスペース分を今もずっと借りてるんですけど、ずっと荷物も整理してたんですけれども、そっちに置いてる荷物って基本的に東京に来てから買ってるものとかを詰め込んでたりとか、主に奥さんと僕のこう、なんだろうな、趣味というか収集しているグッズというかをしまっている専用の部屋になってるので、僕で言うと雪みくちゃんのグッズとかね倉庫に入れてるんで、大事に大事に、セキュリティのかかったところで、ちゃんと空調管理されているところで、保管したかったので、借りてね、整理、保管させていただいてるんですけども。なので、それ以外の私物だったりとか、あと、その倉庫に持って行っていないグッズの箱とかも、あるんですよ。で、そういうのをね、いる、いらないとかを分別して整理して、置こうと思ってたんですけども、なんか知らんけど全然進まなくて、もう4連休最終日が終わろうとしているっていうね、 まあそんなもんだよって感じですけど、ね、まあなんかもうさ1年以上さ在宅勤務でほぼ家にいるにもかかわらず家にいるにもかかわらずですよ家にいるにもかかわらずまあ家のことを全然やってない家のことやってないというか家のことやってないわけじゃなくて家の荷物整理とかはね全然できてませんって感じですね。はい、うん、うーんって感じですね。ううーんって感じですね。はい、まあね涼しくなる頃合いぐらいにはねちょっと型をつけたいというか、今年中には型をつけたいなと思ってますけども、ねって感じです。はい、いやーっていうかねまあそれもそうなんですけどもいや東京都っていうかもう僕の住んでる区だけなのかなわかんないですけども粗大ゴミの回収がねめっちゃなんかねめっちゃなんか時間かかるんですよこの間ね、番組でも話しましたけれども、スタンディングデスク、電動昇降デスクに変えたっていう話を、まあ、したじゃないですか。で、その時に、まあ、板はね、今まで使っていた、デスクの天板を使ってるんで、まあ、そのまま使うんですけれども、足は、もう今まで使ってたやつはもう使わないので、廃棄しようと思って、で、まあ、あれでかいんで、普通に粗大ゴミなんですよ。粗大ゴミとして処分しようかなと思って、僕の住んでる区はね、まあ、僕の住んでる区だけじゃないと思うんですけども、多分東京都内はそうかな。ウェブで、申し込みを、回収の申し込みして、その処分の手数料分の処理券みたいなのを、こう、お店で買って、でそれをゴミに貼り付けて、回収してもらうって感じで、でまあね、だからそれがそれ予約したのがね7月の結構割と頭の方で、まあもうデスクを解体したその日にもう予約したんですけども、回収日がねこれもうびっくりよ、これびっくり、なんとね8月の頭なんですよ7月の頭に予約して回収可能日が最短でね8月の頭なんですよ。そんな遅いんだよだからさ1ヶ月近くさもう必要ないテーブルの足をさ家の中で保管してこなきゃいけないっていうですね、もうまあパッパと捨てたいんですけども、何分ね回収日が8月のド頭のものですから8月のド頭ぐらいまでね、ずっと1ヶ月近く家で回収されるのを待ってないといけないっていうですね。これもう回収日を俺忘れんじゃねえかと思ってね、もうカレンダーに一応書いてあるんですよ。書いてるし、一応妻にも伝えてあって、もし忘れてたらちょっとごめん言ってっていうふうに、まあ言ってはいるんですけれども、まあ忘れそうって感じ。忘れそうって感じ。はい、って感じですね。いやー、もうなんか、そんな遅いんかと思って、でまあどうせならまだ捨てられるものあるかなと思って、ね多分ね追加できるんですよ、これ後からね回収するものに追加できるんで、まあちょっとね他にも捨てないものがあるなと思って、なんかそう妻が使ってた掃除機とか、まあ今年の頭に掃除機を買い替えたんでもういらないんですけど、で1個はね3個あったんですよ、もともとその買い替えたダイソンの掃除機と僕が一人暮らししてた時に使ってた掃除機と奥さんが一人暮らししてた時に使ってた掃除機のまあ3台あるわけですよ。で僕が使ってたやつはねもうとっくの昔に処分したんですけども、奥さんがもともと使ってた掃除機はまだちょっと実はの家にあってでまあそれも捨てようということで、まあそれももう捨てる申し込みをしたんですけれども、であとね捨てようと思ってるのが、まあなんか知らんけど家中にいっぱい転がってるPC 用のキーボードね、はい、なんかね3、4個あるんですよ、3、4個あって、でまあ Bluetooth とかでつなげるやつは、まあ、まだ別に、なんだろうな、外で、まあ、でもあんま使わないかなと思うんですけども、まあ、ちっちゃいやつとかあるんで、まあ、ちっちゃいやつとかはね、多分、小型電気家電の回収のボックスの中に入るんで、あれは別に粗大ゴミじゃなくてもいいんですけど、普通の PC のデス、いわゆるデスクトップの、キーボードね。あれね、なんか2個ぐらい転がってるんですよ、家の中に。もうわけわかんないんですけども。で、まあ、多分もう使わないんで、もう、処分しようかなと思って、これってどうやって捨てるんだろうと思って調べたら、まあ、どうもね、粗大ゴミ扱いらしいと。で、粗大ゴミ扱いらしいんですけど、なんかね、処分手数料がね、なんか200円ぐらいかかるんですよ、1個。みたいな。200円かかんのこれみたいな。まあまあ、しょうがないかと思ってね。まあ、それも捨てようかなと思うんですけども。なんかあと、やたらね、なんか処分に困るもの、困るものっていうか、別に困ってはいい、まあまあ、捨てりゃいい話なんですけども、やたらなんかケーブル類がね、結構多くて、なんか電源ケーブルだの、USB のケーブルだの、HDMI のケーブルだの、なんかもう延長ケーブルだの、なんかね、ケーブルばっかりね、いろんなとこから出てくるんですよ。もうなんか断捨離しててもね、なんかいろんなとこからいろんなケーブルがね、大小さまざまなケーブルがね、出てきて、これ何の電源のケーブルみたいな、もうなんかわけわかんないのが結構いっぱいあって。でも少なくとも今使ってるやつは普通に今刺さってるはずなんで、別に困んないわけですよ。だからね、多分ね、モニターとかについてくるような、なんか結構いろいろ HDMI だったり、ディスプレイポートのケーブルだったりとか、まあディスプレイ自体に USB ポートがついてるんで、そのケーブルだったりとか、まあいろんなケーブルがなんかあっちゃこっちゃ出てきて、いやー、もうこんなにケーブルいらんわって感じだね。もうケーブルってどうやって捨てたらいいの？普通に燃えるゴミでいいの？でもなんかあれ導線とか入ってるから、小型家電の回収ボックスとかに入れるのかな。燃えないゴミ？ほら、もうわかんない。なんかね、そゴミ回収50音順100か時代みたいなのが、その区のホームページに出てるんで調べたんですけど、もう出てこないでね、もうどこで捨てたらええねんって感じですけどね。はい、もういざ困ったら聞こうと思いますけども、問い合わせしようと思いますけど、もうどこをどう捨てたらええねんみたいなゴミって、まあ、結構ありますよね。なんかあでもそれか、壊れたね、無線 LAN ルーターとかもあるんですけど、多分あれは普通に小型家電で回収すればいいのかな。そう、あとね、なんか大学生の時に、大学の研究室から譲り受けてもらった、まあデスクトップ PC は全然現役で、なんならメモリーとか、SSD とかを乾燥し直して、使ってるぐらいなんで、もう全然バリバリ使えるんですけども、PC もらった時に一緒にね、モニターももらったんですよ。で、モニターね、めちゃくちゃなんかスクエアモニターかな、今多分あんまりないと思うんですけども、世の巷には出回ってないと思うんですけども、スクエアモニターがあって、でもね、そのスクエアモニター使えればいいんですけども、液晶の表示がね、ちょっともうおかしくなってるのと、まああともう別に普通に置く場所がもうないので、普通に捨てようかなと思ってるんですけども、あれってね、PC リサイクル扱いなので、液晶モニターって、そうで、2枚あってね、1枚はね、札幌から引っ越す時に捨てたんですけども、もう1枚はまだ東京に持ってきて、まあ一時使ってたんですよね、普通に使えたんで。ただこっち持ってきてから、しばらくしてちょっと使えなくなっちゃったんで、処分しようと思ってたんですけど、ずーっとね、あるんで、まあなんかそれも捨てなきゃいけないなみたいな感じで、なんかね、いっぱいね、捨てなきゃいけないものはあるんですけども、まあ終わらんね、終わらん、なんかそういう、なんか別に大したもんじゃないんだけど、なんか処分するのに困る代物って、まあまあいろいろ、このなんだろうな、この家電製品っていうか、このね、デバイス系は結構どう処分したらいいのかみたいなのが結構ね、迷うというか、ね、どうしたらいいのって感じのやつ結構いっぱいありますよね。まあ買うときにちゃんと処分することも考えようっていうね、まあなんかそういう話でした。ということで、今日はここまでにします。ここまでの終わりで、カラーディーズポッドキャストは感じた。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。